こんにちは、山あり谷あり放送室です。この放送は異文化に暮らす父2人が話すポッドキャストです。東京に暮らす山ちゃんとロサンゼルスに暮らす谷くんが日米間の子育て、教育など日々起こる人生の山や谷を面白がりながらおしゃべりします。
山あり谷あり放送室は Spotify 独占配信でお届けしています。
はい、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、ゲストで来ていただきました杉部さん、ようこそ。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。来ていただいて、
こちらこそ。もうめちゃくちゃ楽しみにしてました。もうこの日、めがけて6月頑張ってきましたから、ほんまに
結構後半ですよ。
ほんまれですよね、杉部さん、こう何者かとちょっとね、ちゃんと説明すると、今年の第4回ジャパンポッドキャストアワードのベストウィルビー、ベストウェルビーイング賞受賞のママが自分を取り戻すラジオの杉部さんでございます。
はい、よろしくお願いいたします。
すごいですよ
ね、なんせ
僕らは
ね、取れなかったやつだからね。
そう、僕ら第3回去年ベストウェルビーイング賞ノミネートだからね、僕らは杉部さんは受賞してるからね今年。
そうなんですよ、本当すごいですよね。
すごいですよ、
本当
大人気ポッドキャストですよ。もうい
や、ありがたい、受賞ですからね、本当に。
ね、なんかそれだけじゃなくて、本当こうサロンを開催したりとか、コミュニティ運営してたりとか、活動も本当すごくて、なんかすごいアクティブで。
そうなんです、アクティブだけが取り柄でやらせてもらってるんで、
いやそれも含めて、あの iPod、AirPods 飛んでちゃったみたいのも、なんか僕すごく
ありがとうございます、ね、末っ子のね、ね、そう、幼稚園のお迎えのために爆走してたら走ってたらね、ちょっと横のドブ側に私のエアポッツが飛んでいくっていう事件なんですでも復活しました、無事に、
はい、よかったよかった、本当
復活エピソードもちゃんと聞きましたよ、ね、よかった、
ありがとうございます、ありがとうございます。
アクティブさがね、なんかね、こうその辺からも出ちゃいますよね、あれはアクティブなんじゃないか、急いでるだけか、
ただのドジっていう感じなんですけど
なんかそういうなんか日常的に起きるアクシデントとかをうまい感じでこういつもこうポッドキャストで配信してて、なんかすごいね、なんかこう身近な存在っていう感じで、なんか聞きやすいポッドキャストですね、
本当に。
そう、多分それもね、あの最初の頃とかはカッコつけてたと思うんですよ。いいこと言わなあかんとか、なんかこうためになること言わなあかんって思って始めたと思うんですけど、3年間ぐらいやっていく中で、あのそのカッコつけてる自分に疲れてきたというか、なんか偽りきれなくなってきたみたいなところがあって、それでもうなんかもうそのままでやってますね。
あ、でもそれなんか分かりますね。この間ちょうど谷くんとそういう話してた気がする、
そうそうそう、ほんとそうなのよ、いや僕もその杉部さんの、まあ、ちょっとこういう機会だったんですごいね、聞いたんですよね、いくつかエピソード、もうやっぱ素を出してるところがやっぱ人気が出るなと思って、すごいなんか共感できる人やっぱ多いですよね。
ね、それはすごく思う。なんか今回の、僕ほんとさっきまであの可愛いの回を2回聞きしてたんですよ、
ね、ありがとうございます。恥ずかしい、あれ恥ずかしくてどこにも告知してないエピソードなんですけど。
本当ですか、あれめっちゃ僕すごく良かったなと思って、
共感できる。
そう、
子供に可愛いって言っちゃいがちっていうやつですよね。
言っちゃいがちですよ
だって可愛いもんっていうね、
あれね、あの実は2回目を聞き流した時に、あの息子も聞いてて、今中2なんですけど、でなんか突然あの朝ごはん食べながら、え、これ誰とか言って、いや誰っていうか、あのポッドキャストの人だよって言ったら、面白いねとか言って、
え、嬉しい、え、めちゃくちゃ嬉しい、
面白くないですか、なんかちゃんと聞いてんだこいつと思って、
すごい、
え、あの本を販売してらっしゃる息子さんですよね。
本は今やってないんですけど、
嬉しい、
そうなんですよ、そう、
なんか認められた感がすごい、 いや、
あのうちの息子に認められても何もないんですけど
いやいや嬉しい、めちゃくちゃ嬉しい。
ちなみにあの山谷リスナーの方、杉部さんを、もしかして聞いてないという方もいらっしゃると思うんですけど、杉部さんは3人お子さんがいらっしゃる、
あ、そうなんです、小5小4、4歳といます、
いやでもすごい本当にね、あの配信してる、まず更新頻度すごくないですか。
すごい
毎日ぐらいやってません。
そうですね、多分ね、まあ、今でこそすごいめちゃくちゃ喋るし、うん、すごいアクティブな感じに見られるんですけど、うんうんうん、産後っていうのがもう谷も谷もどん底みたいな期間がすごい長かったんですよね、
うんうんうん、
だからその時って全然何もこう自分の思ってることとか外に出せなかったし、うんうん、あんまりこう大人と喋る機会も少ないっていうのがあって、多分ね、たまっ、うん、目に溜まったものを今大放出してるみたいな感じだと思うんですよ。
そこの蓄積が半端ないわけですね。
蓄積したものをちょっとずつちょっとずつ毎日あの喋りで放出してるっていうのがあるのかなと思うんですけどね。
うん、いやあれね、杉部さんの番組で救われてる主婦の方いっぱいいますよ。あれは
いるでしょうね。それが今のね、きっとコミュニティとかね、こういろんな反応につながってるんだろうなと思って。
ありがたい。
あとなんか世のお母さんだけじゃなく、なんか僕らもお父さんサイドもすごい新しい発見ばっかりで、あ、こういう気持ちなんだっていうね。なんかすごい聞きやすかった。新しいなんか世界に入っていったような。
なんかね、あのお父さんたちからするともしかするとね、うん、なんかなんか責められてるような感覚になるんじゃないかなとかちょっと思うんですよ。その怒られてるような、
いや
ですよ。
だからどうなんやろうなと思いながらも、うん、まあ、うちの旦那さんも、うん、あの、うん、全エピソード聞いてるから、まあまあ、うん、大丈夫かなとか思って
大丈夫です
言うんですけどね。
いやなんか明るいね、家庭が、うん、仲いい家庭が会話見えてすごいいい番組ですね、うん、僕ハマりました。なんかね、正直今年僕らもあの応募してたんですよ、ジャパンポッドキャスターアワード。
あ、そうなんですね。
そう
で、まあね、あ、うんうん、そう、あわよくばと思ってね、
はい、
で山ちゃんあの、うん、そろそろだねつって発表の日つって、うん、でノミネートの日に一覧見たら入ってないから、うん、僕ねちょっと正直ふてくされてたんですよね。
そうなんですね。そんな背景が。
そうで、ノミネート26番組とか選ばれるじゃない、
うんうん、
でまあ今年ベストウェルビング誰だったのかなっていうので実は知ってた そこ、うん、あの杉部さんの、うん、ママが自分を取り戻すラジオっていう気、うん、知ってて、うん、でもね僕ちょっとふてくされてたから、うん、今年のノミネート1個も聞いてなかったの。
チって思って
チって思ってで今回この機会で、そうでこの機会で、ちゃんとこの杉部さんどういう2作品あの選ばれたのかなと思って聞いたら、
うん、
これは選ばれるわって思いましたね。めっちゃ良かった。
そうね、あのなんかおすすめで出てたのが1個がそのなんだっけ、あの電車の中で、
あ、はいはい、
あの子供をね、うん、どうこうかけるかみたいなのも、
うんうんうん、そう
あれをまず谷くんからこう送られてきて、これ聞いとけっていうので、うん、はいって言ってさあもうだってあれについてだって今日話せるし、なんかこうね、うん、どれをつまんでも全然一緒に話したいっていうことばっかりで、僕はね、
あの1個ね聞きたいなと思ってたんですけど、うん、山谷さんって、はい、あのおすすめのノミネートされた時のおすすめのエピソード、さかなクンのやつって自分たちからこれおすすめですよって言ったんですか、それともあちら側から選ばれたんですか。
あちら側からですね、勝手に、
あちら、う
ん、勝手に言ってたらあれですけど、こう選んでいただいた
えなんかやっぱりそう、
杉部さんは
出してないよね。
いや私もあちら側ですね、
うん、うん、
え、ちなみにあのエントリーするときに自分のおすすめエピソードってあの記入する欄あるじゃないですか、
はいはい、
それと違うやつ選ばれました。
違うやつ選ばれました。
僕らもそうです。僕らも違うやつ送って、
全然そうだよね、
だからちゃんと全部聞いてんだっていう、
ね、さかなクンが出ると思わなかったもんね、
うん、そうなんですよね。
それをずっとあのちょっと聞きたいなと思ってたんですよね。これ選んだのかどうなの
か。例えば杉部さん的にそれじゃないんだよなってだとしたら、こう違うのがあったんですか。
あ、そうです、私の推しエピソードがあったんですよ。もっとあのもっと夫婦関係のことを話してるやつとか、
はいはいはいはい、
もっとその子育て子供、うん、夫の話をしてるもの、なんか、うんうんうん、うちの話をしてることがあったんですけど、
うんうんうん、
でもうちの話と一番遠いやつが選ばれたから
はいはいはいはい。
でもなんかこう全体で見た時に多分そのうちの話っていうのはずっと聞いてくださってるリスナーさんからしたら興味があるけど、はじめましての人からしたらそこってすごく最終的に行き着くとこみたいなとこだから、まあ、だから一発目で聞いてもらうんだったらあの電車のエピソードが良かったのかなって振り返ってるんですけど、
はいはいはい、確かにね、うちらもそうね、
まあまあ、簡単に言うと電車の中で騒いでる子供がいて、うん、まあ、自分の子供じゃなくてね、
うん、
で注意すべきか、
うん、
で注意するとしたらどうするべきかっていうね、その起きた本当に起き、うん、その日に起きたことを杉部さんが家に帰ってこう収録してるやつなんだけど、
うん、
いやめっちゃ共感できるみたいなね。
あれで僕がその杉部さんがもう本当にこう、あ、もうめっちゃいいと思ったのが、私は結局何も言えてなくてずるいんですっていうのをこうひたすら恐縮しながら言ってるところの人間性が
せこいんですけどってね、
そう、もう一番せこいやつって
言っていやいやいやいや、それでね、なんか自分はこう言ったんだっていうのを語る人よりずっといいじゃないですか、なんかこう、いや、いい、
そういうところがね、共感される支持されるところだと思います。
ちょっと、うん、ハニ君、
お、
真面目だね今日。
あ、真面目だ、真面目
だ
っつった、
ね、
どうした、やっぱり
本当だよね。
そう、谷くん結構やっぱ初対面緊張しいなんです実は。
いや俺ね結構普通に杉部さんの聞いてて、うん、結構気になることあって僕も聞きたいなっていうことがあったりしていて、
うんうん、
僕はね、あのね、
うん、
もう一個の作品の方がノミネートされた、うん、刺さったな、うん、心に。
はいはいはいはいはい。
え、もう一個何でしたっけ。
なんか日々のイライラを軽くする方法みたいな。
はいはいはいはい、ちょっと忘れてしまってる。
減らす方法だっけ。
はいはい、うんうんうん、
僕ねそのエピソードの方がすごい刺さって、
うん、
なんかねすごいタイムリーにちょっとモヤモヤしている時期がずっとあって、うん、そこでそのエピソード聞いたらそっから一気にスッってこうモヤモヤが晴れて、
すごい、すごい、
そう、めっちゃタイムリーだから僕、あ、この人すごいこと言ってると思って、
うん、嬉しい。
で実はさ、あの杉部さん結構顔も出して、ね、インスタとかツイッターもやってるから顔は知ってたんですよ前から。
あら、うん、ありがとうございます。
そうそう、で授賞式 の、 あの写真とかもアップされてて、うんうん、結構もう派手な感じだから、うん、見た目がね、うん、
確かに、
うん、で僕エピソードも聞いてなかったから、うん、なんとなく偏見で、うん、あ、なんかすごい派手そうな人だなって思ってたの、
うんうんうんうん、
で改めてちゃんと聞いて、なんか見た目とのギャップ、なんか話してることめっちゃ真面目じゃんみたいな、 なんかすごいこと言ってると思って、そっからなんか結構、あ、次聞いてみよう次聞いてみようってなって、
そう、あの授賞式のあんなドレス、うん、あのすごいスケスケのドレスで行ったんですけどあんなドレス、あの人生で一回も着たことなくて、結婚式のドレスよりも派手みたいな格好で行ったんですよ
そうか、
そうなんです。それもあのそれこそ山谷さんもね、あの言われてましたけど、うん、もう本当にツイッター何十人とかの状態でノミネートされたから、
うんうん、
ここで爪痕残しとかんかったらどこで残すんやみたいな気持ちで言ったんですよだからもう一発一目見たら忘れられへんような服装で行きたいと思って、
かっこいい
で髪の毛とかもずっと真っ黒だったんですけど、そのためにあの、うん、全部ブリーチして、うん、あの金髪にして、
あ、そうですね、そういうこと
か。でもすっけすけのなんかもすんごい、どこで買ったんですかみたいなドレスを着て登場した。はい、そうです、そうです。
あ、そういう舞台裏があったんだ。
そうなんです、
僕はその舞台裏エピソード知らずに、うん、いきなりその写真見てるから、
うんうん、
なんだこの人っていうのが先行しちゃったの
確かに、ね、
何この人みたいな、
お母さん言うてるくせにみたいなね。
そう日常的にああいう格好されてる、あ、まあ、多分ギャルママなのかなとか勝手に思ってて、
うんうんうん、
話聞いたらもうすごいいいこと言ってるから
嬉しい。そのギャップはあの、うん、作戦です
おー、じゃあママと谷くんはそれにハマったということですね
そうそう、あとね、僕杉部さんのキーして思ったのが、うん、杉部さんって、うん、まずこれ本名杉部なんとかっていう名前、
旧姓なんです。
はんはんはんは、
旧姓の名字で、ママが自分を取り戻すラジオなので、うん、それも込めて旧姓の名字でやってるんです、
ね、なるほど、
お、取り戻す、すごい、
そうそうそう、そうなんです、
そういうことね、
うん、
でなんか京都、今京都に住んでらっしゃるって
、今京都です、京都です、
生まれも育ちも京都、
生まれは京都 の、 あの海の方、うん、田舎の方 で、うん、でそこからあの大学で一旦大阪に出ていて、で大阪で10年間ぐらい過ごして、うん、でまたあの、うん、京都に3年前ぐらいに帰ってきた、また違う町ではあるんですけど、
うんうんうん、
なのであの そこら辺をうろうろしてます、ずっと関西の。
なるほどね、うん、なんか僕ね杉部さんのエピソードいくつか聞いてて、うん、これなんかこの喋り方、うん、なんか誰か似てんなってずっと思ってたの、うんうん、で思い出せなくて、
うん、
で僕結構職場で片耳だけ、うん、あのいつもポッドキャスト聞いて仕事してるんで、
うん、
で今日、うん、あこの人だって分かったのがあって、
今日分かった、
誰、
お今日分かった、
もう今日分かった誰誰、
あのね、
うん、
宮川大輔に似てる。
まさかの男性。
いや、そうそうそう、なんかさ僕宮川大輔好きだから結構滑らない話のまとめとかさ結構見せたりするんだけど、
めっちゃ嬉しい、
めっちゃ喋り方とこの話のリズムと、あと多分僕ら二人かあの関東の人だから、うん、関西弁でもなんか地域によって全然違うんでしょ、
うんうん、違います違います、
でも言ってる関西弁とか、あこれ宮川大輔言ってると思って、あの人も京都ですもんね、
あ京都でしたっけ、
うん、あの人京都、京都、
でも私あのあれなんですよ、関西人としてのアイデンティティを喪失しているというか、あの京都の北部で生まれて、うん、ちょっと微妙な関西弁で、そっから、うん、あの大阪行って大阪弁入ってきてみたいな感じなので、あんまりあの京都ですとかって大声であの自信持って言えないんですけど、
あ本当
ですか、でもまあまあ、 あの多分関東の人からしたらそんなもん一緒やわって感じだと思うんですけど。京都、
いやなんかすごい、いや話トークが本当なんか宮川大輔を思わせる感じ、
嬉しすぎる、めちゃくちゃ嬉しい、
一人でよくそんなうまく喋るんだと思って、でたまに出てくる関西弁が、うん、あこれは宮川大輔よく使ってるわって思うのが多かった、
へえ、
そうそうそう、いやでも僕らはさいつも山谷は2人で山ちゃんと話してるから、
うん、
まあ言ったら話は尽きないというか、回してれば回してるだけ喋れるけど、うんうんうん、1人で喋る人ほんとすごいなと思って、
ね、どうやってテーマとかって決めてるんですか、ね、ふっと思いつくことを喋ってるにしてはこうね、うん、ちゃんと聞けるってすごいことだなと思う。
でもあの本当に子供たちの些細な一言とか、
はいはいはい、
あと一番大きいのはもう私もう本当すぐイライラするから、
うん、
イライラしたことを全部ネタにしてるって感じはありますね。
あ、なるほどね。
なんでこれイライラしたんやろとか、
はいはいはいはい、
なんかめちゃくちゃ旦那さんに腹立つんやけどどうしたらいいんやろみたいなのとかを全部こう冷静に考えてこう組み立てていって、うん、あこれ一個エピソードできるわみたいな感じにして、
あそういう生活のいいはけ口に本当なってるみたいなところはある、
ね、なってます、うんうんうん、
あと一つ言うと今の杉部さんのめちゃくちゃっていうイントネーション、うん、もう宮川大輔そのままだった。滑らない話聞いてみて、あもう完璧なイントネーションだった。
そっか、
っていうのが要所要所出てくるから、
うん、俺も使ってこう、
嬉しい、私芸人さんのことを本当に一番リスペクトしているので、うん、あの職業の中で。
いやいや本当になんか ね、
いいっすね、
話うまいんですよ、
嬉しいな、嬉しいな、宮川大輔はでも初めて言われましたね。人生で初めて言われましたね。
いろいろ使えるんじゃないですか、これ谷くんからこのね、うん、捧げられた宮川大輔見てる説、
う
ん、
ちょっとキャッチコピーにしていこうかなと思います。
今ね自然な流れで宮川大輔からちょっとすごい杉部さんに話したかったトークに被ることがあって、
うん、あえ何ですか、
あの最近僕あの釣りハマってるじゃない。
あはい、うん、あはいとか言って、はい。
そうね、あの渋谷さんインスタで結構あの絡んでいただいてるんで、
うんうんうん、
そうコメントをし合ったりとか、
うんうん、
でバス釣りにめっちゃハマってて、
うん、
杉部さんの旦那もバス釣りがめっちゃ好きなんでしょ。
大好き、なんなら今日もねあの、うん、有給取って朝から行ってるんですよ。
大
雨。琵琶湖かな、なんか遠くまで行きたいから早く出たいって言って、うん、
すげえ、
それやったら末っ子を あの幼稚園送ってって、うん、それを条件で、うん、送っていってくれるんやったら早く行っても OK っていうので、うんうん、分かった、じゃあ早く起こしていくわ言って言ってましたね。で今日大雨なんですけど、京都
関係ないんですね。
それでも関係ないと、うん、
はい、カッパ着ていきました。
すごい、もうずっと釣りが好きで、うん、
でもね、うん、3年前ぐらいからですね、私のポッドキャストと同じぐらいの歴なんですけど、
あ、そう
なんだ、コロナ禍になって、うん、そこからです。
そういうことか、うん、なんか僕インスタで僕が釣った写真やったら、うちの旦那もすごい好きなんですって旦那の写真を送ってきてるから、すごいバス大きいバスをなんか顔の横に釣った後になんかこう持ってきて写真撮ってるやつで、
そうなんです。私あの谷くんに旦那の写真とか子供の写真とかいっぱい送りつけるっていうあのハラスメントをしてるんですけど。
いやいや、でそれで旦那さんがまず共通点があって、うん、でもう一つの共通点が、はいはいはい、娘ね、お互いの娘が同じ髪型っていう。
そんなことある？こういうやつ、こうキュッとしてるやつ。あ、パッツンのやつ。
そう、前髪がめっちゃ短いパッツンなの、
ね、そうなんですよ。
で僕ね、杉部さんがなんかインスタに投稿したやつで、うん、一瞬なんかあれうちの娘って思ったのがあってやっとなんか似てて、
そう、私も何回も思ってるんですよ、あれってなってるんです。
そんなことある、見間違えちゃう。
いや そんなことでなんか、うん、なんかめっちゃ同じですねって言ってて、うん、で俺が、うん、あ、娘と一緒に釣りしてるし、あの動画とかのっけてたら、うん、なんか同じような写真を杉部さんも持ってて旦那と娘が釣り竿持って
あ、そう、
共通点が、
なんかちょっとずるいな、俺も共通点探したいじゃないですか、そんな
じゃあこれ今バス釣り行ったの、うん、バス釣りの話になったんだけど、その宮川大輔がさ、うん、あのなんか最近2週間前ぐらいかな、なんか LA に来てたっぽくて、うん、仕事なのか分かんないけど、で僕釣りハマってからしょっちゅう行く1時間ぐらい郊外のちょっと遠くにある釣り専門店があって、バスプロショップっていう、うんうんうん、むちゃむちゃでかいの。この山ちゃん、うん、来たら絶対釣れていきたいんだけど、
うんうんうん、
もう釣り具がもうめっちゃあんの。あとキャンプ用品とか、
キャンプ用品
でも本当に、うん、そう、アウトドア好きなら半日入れるぐらいの本当すごいとこなんだけど、うんうん、そこに宮川大輔が来たでみたいな、ようやく来れたでみたいな、うん、念願のバスプロショップってなんかインスタに投稿してたっぽくて、
へ
え、あの人もバス釣りがすごい好きらしいよ。
あらまあ、
共通点があ
らまあ
ちょっと宮川大輔かもしれない
この後あれですか、これあのママが自分を取り戻すラジオの僕らゲスト会を、これテーマは宮川大輔ですか。
そうですね、あの初めての宮川大輔をテーマに。
お祭り男だ
お祭り男
そんなのあるウケる。僕ね、あの言葉のその可愛いを聞いてて思い出したのが、うん、この間あの生徒、女子高生ですよね、高2の女の子と話してて、うんうん、なんか結構真面目なプロジェクトの打ち合わせしたら、
うん、
だるって言ったんですよえって思って、え、何だるいってとか言ったら、あ、違う、だるいっていうのは嬉しいっていう、そういう感じみたいな、
どういうこと。
本当そうらしいんですよ、最近の私ってギャル語でだるっていうのは別にネガティブじゃないって言って、うん、超だるみたいなのってこう嬉しい、なんつうの、こう出ちゃうみたいな、
なんか、ね、なんか分かる気がする。
山ちゃん
何
目覚まして、
夢覚まして、寝てた、夢、
洗脳されてるよそれ嘘つかれてるよそれ、
あ、騙されてた、
騙されてるよそれ、
めちゃくちゃ面白くて、そういうな言葉なんかそれを思い出しちゃったのよ、俺も騙されてたかもしれないんだけど、
騙されてた、
今洗脳解かないと、
騙されてた、
騙されてた、
そっちか、使った方がね、あ、山さんもどんどん使ってった方がいいですよって言って、その打ち合わせだ、いろんなところに、あ、だるーとか、みんなでだるだるだるだる
それはめられっぱなしですか今。
まあね、まあ、谷君にもよく騙される僕なのでこいつは騙しやすいなって思われたかもしれないんだけど、
え、それでも本当どっちなんだろう、だる、
でもまあまあその子たちが言う、まあ、その一人じゃないからさ、複数言うにはそうそう、うん、それって結構こうなんだろう、すごいじゃなくてなんだっけ、やばいか、
やばい
とかでも全部ね収束されるし、なんか結構本当に今日本語でね、可愛いもそうだけど便利な言葉が全部まとめがちみたいのは、うんうんうん、いやあるなみたいのを、
確かにね、
なんか、え、それってでも英語どうなのとか、なんか、
あ、あるある、英語もさ、ネガティブ 今言ったのがネガティブすぎる方向行ったら逆にポジティブワードになるみたいなやつでしょ。
あ、そうそうそう、だるはね、
英語もバッド、バッド、悪いのバッドあるじゃん、そうそう、バッドとか言ってめっちゃいいって意味で使うよ。
あ、笑いながら言えば結構ニュアンスでそれよくなる。
そうそうそうそうそう、
とってもみたいな、
みんな笑顔になって写真撮るよってパシンってやっていい写真撮れたら、そうバッドみたいな。そうだから多分日本語も一緒だね、英語も
あるねっていう、なんかほらこの言葉系はちょっとなんかいろいろ面白おかしく喋れるかなとかちょっと思ってた。言葉ね、結構子供たち変な言葉使うじゃないですか。
でもあれゆる言語ラジオさんと被っちゃう
ね。私も今言おうと思いました。
俺らね知識ないから大丈夫です。
ゆる言語学ラジオが今
被りようがないんで、プロフェッショナルの人たちとは被りようがないんで。
あと一個、そう、あの谷くんとの、 あの共通点は、私ハンティントンビーチに留学してたっていうのもあって、
そうだ、
アメリカライフがあるんですね。
カリフォルニア、僕 LA だと思ってたんだけどハンティントンだ。
ハンティントンなんです。そう、
そこだ。そこ、僕がツイッターでハンティントンの動画載っけた時に、うん、初めて絡んでくださったような気がする。
あ、そうです、大興奮、大興奮、
私住んでましたみたいな。
そうそう、
そうか。
なんか私も、うん、山谷さんの存在はずっと知っていて、あの、近くにアイコンがあるっていう、あの、いつも隣か斜めあたりにアイコンがあるっていうのはずっと知っていて、で LA と日本でされてるっていうのはずっと知ってたんですよね、だけど、あの、LA って言っても LA やろって、なんて言うんですか、あの、ハンティントン、なんか そこら辺と思ってなかったというか、
はいはいはい。
なんか、そんな風に私もちょっとね、ひねくれてたので、もう LA 言うてもみたいな感じで思ってたんですけど、
なるほどね。
ほんなら、もう谷くんが、あの、ハンティントンビーチの写真をバンって、動画かな、写真かな、バンって上げられたのを見て、うん、ちょっと待って、これハンティントンやんってなって、そこからのあの鬼絡みですよね。あのツイッターでもインスタでも、もう、谷くんみたいな。
そうだそうだ。
ハンティントン、ハンティントンみたいな感じに。
ハンティントンどのぐらいいたんですか？
あの、1学年間だけです。高校の1学年。
へぇ、
高校で行ったって結構すごい影響を受けそうですよね。
そうなんですよね。まだなんかこう人格グラグラの時に行ってるから、だからいろんなものを吸収して、良くも悪くも吸収をして、
はいはい、
うん、で結構そこが今の子育てだったりとかいろんなことの根っこになってるような気がするんですよね。
ほうほうほうほう、すごい。高校で1年って結構
いいですね。
いや、かなり影響されると思いますよ。
マリナハイスクールに行っておりました。
へ
ー、へー。
なんとなくだけどその辺の高校って日本人ってあんまいないような感じするんだけど。
いないです、いないです、全然いなくて、ね、
うん、
またあの日本語のクラスっていうのはあったんですよね。だから日本に興味がある人たちっていうのは一定数いたんですけど、うん、日本人はほとんどいなくて、うん、だからもう本当に一人でポンって入って、
うん、
で、もう交換留学生なんですっていうのをとりあえず先生に言いまくって、
うん、
あの、いろいろ宿題とか軽くしてもらうっていう作戦をいろいろね、練ってやってみて、その頃から作戦練ってやってました。
へぇ、
それも完全に単体、一人でもうポンって行った感じですか？
あの、一応ね、高校のクラスがそういうクラスで、うん、その1年間どこかしらに留学するっていうクラスだったんですよ。で、国を選べて、カナダに行ったり、アメリカに行ったり、オーストラリアに行ったりっていうのがあって、で、私はアメリカを選んで、で、アメリカでも州は選べなかったんですけど、うん、その、うん、留学を斡旋している団体が高校と留学先の間に入ってくれてるので、その団体が、あなたはこの学校、うん、あなたはこの学校って選ばれるっていう感じだったんですよね。
へー。
で、そこの、ま、だからたまたまカリフォルニアになって、たまたまハンティントンになったんですけど。
めっちゃ大当たりですね。
うん、そう、言われました。言われ続けました。あなたが一番ラッキー。
一番いいですよ。
そう。
へー。
そう。一番ラッキーよってすごい言われてたんですけど、だからそこのハンティントンには、うん、その団体からは一応私ともう一人、
うん、
男の子が行ってたんですけど、でもくっついてると絶対日本語話しちゃうからもう離れよって言って、うん、ずっと離れて、うん、ここで戦ってました。
はい、ハンティントンってね、行ってない方は分かんないと思うんですけど、ロサンゼルスのちょっと郊外の海沿いのね、うん、サーフィンのもうメッカですよね、
う
ん、
そうですそうです。
サーファーなら一度は生きてる間行きたいみたいな、
ね、
ものすごい有名なとこで、
うんうん、
あらラッキー、いや、いろんな共通点がありましたね。
ちょっと
でも山ちゃん、
ゆるい
山ちゃん共通点その加わってなくてふてくされてるよね。
本当だ。
あ、でもあの山ちゃんのね、あの山ちゃんの息子さんと娘さんのあのお金稼ぐ話とかもめっちゃ聞きたいんですけど、
はいはい、ありがとうございます。
そう、それもすっごい聞きたい。ちょうど長男も音楽を作り出して、
はい、
それを売り出して、
うん、
っていうリアルタイムでやってるので、
あ、じゃあそれで、それいいじゃない、杉部さんの番組でそれ話そうよ、うんうん、
あ、話してほしい。
いいですよ、いいですよ、いいですよ。やった、挽回。
だるそう、だるそう、
だる
だるだる
ちょっとテンション上がってきた。だるだる。
じゃあこの山谷リスナーの皆さん、この今の続きというか、
うん、
杉部さんの方で、
わかりました、
この後お話しますので、ぜひ、
はい、ぜひぜひぜひぜひ、
山ちゃんが復活する
っていう感じ、二次会の方に、
はい、
うん、行きましょう。
つながりましたね。じゃあそういう感じで、うん、一回じゃあ、
はい、
ここで山谷は切りましょうか。
はい、
はい、ではでは、続きは、あ、続きはって、まあ、ほらこれ YouTuber 的になっちゃった
二次会はね、
二次会は、
はい、二次会は、うん、はい、じゃあここで一旦切りたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。